毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは先週に引き続き大垣書店烏丸三条店の三木健太郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、三木さんはビジネス書、ご担当になりましたね、
はい、
長いこと学さんというふうにご紹介しましたが、
学生参考書7年やりまして、
ね
はい、もうすぐビジネス書でやり始めてもうすぐ1年が2月
で、もう1年経とうとしているということですね。はい、は
い
はい、もうそうするとベテランの
部類に
入りました。はい、はい、さあ、何か烏丸三条店からお知らせがあると伺いました。
先週に引き続きですね、はい、ちょっとサイン会のイベントのお伝えです。
はい、
日時は2月の4日日曜日お昼の2時から、場所は、大垣書店烏丸三条店の当店です。ですね、瀬戸内寂聴さん、それと瀬尾真奈穂さんのサイン会となりまして、
はい、
ちょっと異例のことなんですけども、一つの場所にお二方が同時に並ばれて
ほう
サイン会ということになります。
はい、
瀬尾真奈穂さんは瀬戸内寂聴さんの秘書をやられている方ですね。
そうですね、
はい、で瀬戸内寂聴さんが命という本、瀬尾真奈穂さんがお茶目に100歳寂聴さんという本を出されています。でそれぞれの書籍にそれぞれの著者がサインという感じなんです。
もう なかなかないパターンですよね。
ちょっと今までうちの店でもなかったパターンですね。
はい、それから、
はい、
そして話題のもう一つ。
そうですね、話題になっています。もういろいろテレビでも取り出されたと思いますけれども、広辞苑が10年ぶりに改訂なりまして、本年の1月12日に発売になりました。
はい、ずいぶんページが増えたと聞いておりますが、
はい、1万項目が追加されたということですね。はい、はい、そしてまあ各界第一線の専門家が執筆というのはまあ変わらない部分ですけれども、
はい、
もうまあ去年流行った言葉であったり、
そうですね、
新しい言葉とかも入っておりますね。
なんか記憶をたどりますと、はい、チャライとか例えばそういう言葉も入ったというふうなことが話題になっておりましたですね。
はい、
はい、やっぱり今何が話題かっていうのを、うん、その編集者の方はメモして、
あ、
やっぱりそれをこうみんなでこう照らし合わせるというね、そんな作業をされてる
ようです。すごい作業ですよね。
大変ですよね。
まさに紡ぐという感じですけど、
本当ですね。はい、やっぱり10年前の文を見ると今では当たり前のことが新しい言葉として、うん、出ているということはやっぱりそういう作業って必要なんですね。
確かにね、そういうの積み重ねでここまで来ているということですよね。
そうですか、うん、はい、わかりました。今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、はい、今週はですね、座右の偶話という本を紹介します。
座右の銘という言葉がありますが、
ありますけども
座右の偶話
です。
偶話を座右にする、
そうですね、いろいろ偶話、まあ、イソップ物語、いろいろ中国の古典などなどいっぱい入っておるんですけども、
どういうことなんでしょうか。
はい、これはですね、じゃあ一つ例を出しますと、まあ、有名な北風と太陽という話がありますけども、
はい、まあ、偶話、いろいろですよね。
はい、そうです
ね、はい、で、北風と太陽、
はい、偶話、まあ、何がその
イソップ物語とか、そうですね、そういうことですよね。
そうです、そうです、
アンデルセンがどうとか、
北風と太陽もイソップ物語なんですけども、
はい、
偶話の魅力という、まあ、そのお話の面白さ自体もありますけども、まあ、読み終えた後に何かしらの教訓をそこから得たりとか、
はい、
はい、
なんかこういけずしたらあかんなとか、下抜かれるなとか、
そういう昔話的にね、そういう教えがまあ、あると思うんですけども、北風太陽、まあ、大まかに言いますと、まあ、有名な部分では、まあ、そうですね、まあ、砂漠のようなところに北風と太陽がいます、
はい、
旅人がそこに来ます、
はい、
で2人は力比べをしてました。で、まあ、どっちが強いかを決めようということになって、
はい、
じゃあ旅人が着てるコートマントを、まあ、脱がそうじゃないか、はい、脱がした方が勝ちだということで、北風がまずはビューッと吹く、
もう強風です。
そうです、もう、はい、それで寒い寒いってなってですね、
はい、もう余計に
そうなんですね、
着
込んでしまう、まあ、砂漠なんちゃうんかいって話もあるんですけど
なんでマント着てんの、
う
ん、っていうことですね。
そういう話もあるんですけども、はい、そうなんです。それでまあいくら吹いてももう彼はむしろそれを着込むばかり。でもう落ち込んだ北風、次太陽にバトンタッチして、その太陽は逆にもものすごく照らすわけですね。
はい、
でもあったかくなって旅人はたまらなくなって服を脱いだと。
い
うことです。はい、まあこれの、まあ、その言ったら教訓といいますか、ここから感じ取れることっていうのはですね、まあ、強制的に人をこう力づくでどうこうするのではなく、まあ、その心をほぐして、
はい、
うん、
心をほぐす、
そうですね、
まあ、知恵ということになりますよね。
そ
うですね、
その、はい、うん、力づくではなくっていう部分ですね。
はい、
そこがまあその太陽の方のやり方の方が
ええんちゃいますか、
よかったんちゃいますかというふうなお話になってますけども、実は、
はい、それは普通
そうです、はい、実はこの話には続きといいますかですね、
あるんですか、
隠れたありがとうございます、隠れた部分が実はありまして、はい、北風と太陽はですね、実はその前に旅人の帽子を取るという対決をしてるんですよ、
はいはい、
でこの帽子を取る対決はですね、実は北風の方が勝ってるんです。
簡単そうですね。
北風がビューッと吹いてその前に太陽がいくら照りつけてもですね、
あよ、
まあ、日差しがきついんでかぶりますよね、
はいはい、
で北風は一発で飛ばすんですよ、はい、でこの話が何を言いたいかと言いますと、はい、先ほどの太陽の話もありますけども、時と場合によるってことなんですね。
なんだなんだ
そのまあ強制的に力づくではない方がもちろんいいけども、
まあ、力とまではいかなくても、ふっと吹くだけでも帽子だったら飛びそうですよね。
つまり時が変われば選ぶべき手段が違って当然である、
あ、なるほど、
ということが言いたい。
大人の本ですね。
そうですね、そういうことが仕事や人生に生かせるよ、
はい、わかりました、ありがとうございます